皆さんおはようございます。11月も間もなく終わろうとしています。11月の第4の主の日の礼拝日を主に感謝しつつ、今日からアドベント対抗節が始まります。すでにイエス様はこの世に来られて救いを成就完成してくださいましたが、今一度この暗闇の世界に救い主メシアとして来られたイエス様を思い、また来られたその目的を思い巡らす時期として過ごしていきたいと思います。一言お祈りを持って始めたいと思いますので、心を合わせていただければ幸いです。ご在天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ賛美し褒めたたえます。過ぎました1週間の私たちの歩みも拙い歩みでしかありませんでしたが、主の大いなる恵みと憐れみのうちに私たちを生かしてくださり、こうして11月第4の主の日の礼拝日へと私たちをお招きくださって心から感謝いたします。一つ心に集まり、またオンラインを通して生きる誠の神様であられるあなたを礼拝することのできるこの恵みのひととき、幸いなるひとときを覚えて心から感謝いたします。私たちがこうして毎週あなたを礼拝することができるのも、イエス・キリストの尊い十字架の血潮とその贖いのゆえ、またご復活のゆえであることを覚えて心から感謝いたします。今一度私たちの心を静め整え、心からの感謝と喜びを持ってあなたを礼拝することができるように全てを整えてください。またこの礼拝を通して主ご自身の皆が崇められ、そしてあなたにのみご栄光が返されますように、帰されますように、よろしくお願いいたします。ご高齢の方々、またこの礼拝に先立って教会学校も行われました、ありがとうございます。どうぞご高齢の方々の健康を守り支え、また子どもたちも主にあって主の恵みのうちに成長していくことができますように。そして体調の優れない方々もいらっしゃいます。礼拝に集っていても体の痛みや健康の弱気を覚えている方々もいらっしゃいます。どうぞ一人一人に神様が望んでくださり、御言葉を持って励まし慰め、また回復と癒しを与えてください。私たちはあなたのご支配の中に全てがあります。主が主権者であられること、また全てを支配しておられることを今一度この礼拝を通して知ることができますように、この地域に使わされた教会として、主がどうぞこの教会を、この群れを豊かに用いてください。この群れを通してさらにあなたのご愛と良き知らせである福音が伝えられ、あなたの群れに神の家族に加わる者たちが起こされますように、地域のために、社会のために、また世界のために取りなす祈りを私たちにさらに与えてください。御言葉を通して神様、この朝お語りくださるとともに、その御言葉に従っていく信仰と従順と謙遜とを私たちにお与えください。この礼拝を通して皆が崇められますように感謝し、皆さんの心の内にある祈りに合わせて尊き主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。先週の週報を見ていただきますと、いろいろなところが間違っておりました。まず一番肝心なこの日付がですね、先週の時点で11月28日となっておりました。プログラムの賛美歌もですね、後半2つは別の番号といいますか、今日歌う賛美をですね、先週の週報に載せてしまいました。それだけではありません。お知らせの文章も途中で終わっていたり、奉仕担当の方の司会と受付のお名前が重なっていたりと、大変申し訳なく思っております。週末になりますと心騒がしくなることが多いわけですが、慌てず十分な備えを持って作成し礼拝に臨みたいと願っています。いつもその当日の日曜日の朝週報を印刷するわけですが、それでも間違いがあります。今日は大丈夫かと思いまして、確認したわけですが、やはり一箇所間違いがありましたので、また後で それを見つけていただければと思います。今朝の箇所は先週の続きとなります。この17節はこの5章あるいはこの第2コリント全体の中でとても重要な御言葉と言えます。もちろんこの御言葉に優劣はなく、どの御言葉が大切で他がそうではないということではありませんが、よく引用される箇所であります。皆さんも国分寺キリスト教会のホームページをパソコンやスマートフォンで見ていただきますと、このようなトップが出てきます。今ホームページは白金のある姉妹に管理していただいており、まあ、更新はこちらの方でしているわけですが、このトップを見ていただきますと御言葉が書かれています。その御言葉は何にしますかと聞かれましたので、第2コリント5章17節の誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです、身を古いものは過ぎ去って全ては新しくなりましたという、これ第3版の御言葉ですけれども、その御言葉がこのホームページ上に載っておりますので、また皆さんも確認していただければと願っています。今日のこの17節以降ですが、前後関係に注意しながら、また先週のことをおさらいしながらご一緒に見ていきたいと思います。先週のことになりますが、パウロはこのキリストの愛について語りました。パウロを変えたこのイエス様の愛、キリストの愛は私たちをどのように変えるのかということをお話ししました。まず一つは、このキリストの愛というものは私たちの生き方を変えるということです。これは先週もお話ししましたが、パウロはかつて自分のこの名や、地位のために生きておりましたけれども、イエス様に出会ってからは自分の罪のために十字架で死んでくださったキリスト、そして蘇られたキリストのために生きるようになったということです。それが15節に書かれていることでした。そしてイエス様は全ての人のために十字架で死なれたということを確認したわけです。これまで自分のために、あるいは自分中心に生きてきた人が、人生が聖書を通して救い主イエス・キリストに出会ってからは、今度はこのキリストのためにイエス様のために生きるようになったということです。それがまさにこのキリスト者、クリスチャンであります。もともとはキリストに従う者という意味が、クリスチャンという言葉にあるわけですが、たとえ若くても年を重ねていたとしても、年齢がいくつであったとしても、私たちのために死んで墓に葬られ、蘇られたイエス様のために生きることができますし、実際に今生かされているのが私たちキリスト者であります。そして二つ目は、このキリストの愛というものは他の人を見る見方を変えるということです。16節の前半を見ていただけますでしょうか。こうありました。ですから私たちは今後肉に従って人を知ろうとはしませんとあります。彼はかつて表面的によって人間的な標準で、つまり肉に従って人を見たり判断したりしていましたが、キリストに出会ってからはその判断する基準がパウロは変えられました。思いやりの心で配慮を持って、そして自分に敵対する人をもこの愛する思いで人を見るようになったのがパウロでありました。人はキリストが、イエス様が自分の罪のために死んでくださったことを本当の意味で知るならば、信じるならば、自分の生き方が変わるだけでなく人を見る見方も変わるということです。そして三つ目は、このキリストご自身を見る見方を変えるということです。それが16節の後半ですが、ご覧ください。かつては肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。かつてパウロはイエス様を敵対すべきものと見ておりました。クリスチャンたち、教会を迫害していた人物であります。復活のイエス様が自分に現れてくださったことによってキリストに出会い、イエス様を、キリストを信じました。そして十字架の死はこの私の罪のためであったことが、分かった人は、一般的といいますか、私たちに当てはめるならば、 御霊によってキリストを自分の救い主として、主として告白することができるということです。そして四つ目は、まあ、四つ目と言いますが、厳密には先ほど述べた根本的な理由が今日の箇所になります。キリストの愛は私たち自身を見る見方を変えると言いますか、私たちはどのような存在、立場とされているかを確認し、その事実に生かされていきたいと思います。それが今日の箇所です。17節をご覧ください。こうあります。ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたとあります。私たちが生きている社会、この社会は、何度かお話ししていますが、人と比較する社会、競争社会であると言えます。人と比較して、優越感、あるいは劣等感を抱いたり、中には自分など生きていても価値がないと思う人がおられます。自分なんか必要とされていない、自分に自信が持てないと考える人も多くおられるかもしれません。自分という存在をこのなかなか受け入れることができずに毎日を過ごしている人は多いのではないでしょうか。私たちは聖書を通してこの神様、そして罪、イエス・キリスト、イエス・キリストの十字架による贖い、またこの救い、いろいろ言い方がありますが、聖書の根本的なことを教えられ、罪を許してくださるイエス様の十字架の意味を知りました。そして罪を悔い改めて尊い御救いに預かり、神様の確かな御言葉の約束のうちに今生かされています。それ以来私たちはこの自分のこの立場がこの明らかにされて、自分に対する見方が根本的に変えられました。聖書の約束に従って私たちはこの確かな希望を持つことができるようになったわけですね。聖書は約束の書とも言えますし、希望の書、いろんな言い方があると思います。17節をもう一度見ていただきたいと思いますが、冒頭にですからとあります。ですから、あるいはなぜならとも訳せます。15節や16節で述べられているその理由と事実がこの17節の御言葉です。誰でもキリストのうちにあるならとあります。誰でもです。文字通り誰でもです。一人の例外もいません。誰でもキリストのうちにあるなら、つまり誰であったとしてもイエス様を罪からの救い主として信じ、悔い改めるということも当然含まれているわけですが、罪を悔い改め、罪からの救い主としてイエス様を信じ、キリストに結び合わされているならば、その人は新しく作られたものですとの神様の力強い宣言、パウロはそこでこの5章17節でそのように書いております。新しく作られるということは、イエス様を信じる前のこの古い存在があるというのが前提であります。古い存在、あるいは過去を背負った存在というものがあるというのが前提に立っています。つまり生きる誠の神様を知らずに神様に背を向けさまよっていたという事実がありました。私たち過去を振り返るときにですね。しかしイエス・キリストにあるものというのは、他の箇所の御言葉で表現するならば、エペソ書2章の10節では、実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたものですと続いていきます。つまり新しく作られたものという私たちは、その存在は、私たちは神様の作品であるということ、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたものであるというふうに書かれている通りです。キリストにあるものはまさに神様の作品ということです。ある聖書を読みますと、この神の最高傑作品ですね、英語でマスターピースというふうに 訳されているものもありますので、マスターピースというのはまさに最高傑作品ですね。この神様の作品でありますが、神の最高傑作品と訳すものもあります。ですからここに集まられた皆さん一人一人がイエス・キリストを信じている人は神様の作品、神様の最高傑作品であるということを心に刻んでいただきたいと思います。それだけイエス様にあるものは尊い存在であり価値ある存在、私の目には高価で尊いと呼んでいただける存在であるということです。ガラテヤ書の6章12節以降読んでいきますと、割礼を強いる人たちについて触れていますが、すぐ後の先ほど招きの言葉で読んでいただきましたガラテヤ書6章14節から15節をもう一度読みますと、こうあります。開いても開かなくても結構ですが、しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架につけられて、世は私に対して死に、私も世に対して死にました。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造ですとパウロは述べました。聖書を読みますと、この創造というのは、聖書のこのテーマ、一つのテーマであろうかと思います。最初に創世記1章を見ますと天地創造のことが書かれていますし、ここでの創造というものは新しい創造、人が根本的に新しくされるということを言っています。しかもこのキリストにあるということはどういうことなのか、もう一箇所ですね、聖書の別の箇所を開いて確認してみたいと思います。第二コリントから離れますけれども、ローマ人への手紙、ローマ人への手紙の5章の1節から5節をご覧ください。新約聖書の304ページになります。ローマ書の5章の1節から5節です。この箇所を私がお読みしたいと思います。こうあります。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですとあります。まさにこの5章の一節を見ますと、私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますというこの立場が与えられているわけです。このローマ書5章はまた開きますので、何かしおりなり挟んでいただいて、もう一度第二コリント5章17節に戻っていただきたいと思います。5章の17節を見ていただきますと、今前半を読みましたが後半を読みたいと思います。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりましたという確かなパウロの宣言です。今ある私たちの存在に何かを付け足しをしたり、あるいはこの部分的に変えてくださるのではなく、全く新しい存在としてくださり、それが今も続いているのは神様の御業であります。新しくなるとか新しくするということは、いろいろな場面において多くあろうかと思います。新しい街道になった早くも2年が経ちました。しかも新しくされるのはこの私たちクリスチャン、個人としても教会としてもそうですが、それだけでなく 神様が作ってくださったこの創造の世界、全世界にも及ぶということです。これは何度も触れておりますが、開きませんけれども、黙示録の21章や22章を読みますと、私たちキリスト者はやがて新しい天と新しい地、新天新地が現れることを待ち望むお互いであります。イザヤ書65章の17節には、見よ、私は新しい天と新しい地を創造する、先のことは思い出されず心に昇ることはないともあります。その前後関係については省略しますが、新しい創造が神様によってなされるということです。先ほどとも似通っていますが、自分には能力がない、この人生の高い壁を乗り越えることができないと考える方もいらっしゃいます。しかし私たちはどうでしょうか。私たちの味方であられる神様は全知全能の神様、すべてを支配しすべてを導いておられるお方、しかも共におられるお方です。目に見えない神様が共におられることがどうしてわかるのでしょうか。それは神がインマヌエルの神として、この暗闇の暗黒の世界に、世に、罪に染まった世界に救い主として来られたからです。12月になりますと必ずお話しすることでありますが、そしてこの世に来られただけでなく、今確かに共におられるというこの紛れもない事実を私たちは信じるお互いであります。共におられるお方であるゆえに、神様は決してあなたを捨てない、決してあなたを見放さないとも宣言してくださるお方です。私たちのことを絶えず思ってくださるお方が私たちの信じる神様であられます。さて、次にこの18節以降、和解の務めについて書かれている箇所をご一緒に見ていきたいと思います。少し長くなりますが、この第2コリントの5章の18節と19節をお読みしたいと思います。これらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち、神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、その日の責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられましたとあります。ここでテーマとなっているのは和解であり、和解の務めであります。まずこれらのこととありますように、すぐ前に書かれていることを指していることは明らかです。しかも和解ということを考えるときに、私たちは注意といいますか、注目したいことがあります。和解というものは通常この双方がですね、両者が、あるいはこの国と国との間もあるかもしれませんが、対等な立場でなされるものですね。もっと身近な例で申し上げるならば、子どもたちの仲直りのことを考えていただきたいと思います。もちろん和解と仲直りは大きな違いがあります。子どもたちの仲直りは、どちらかの働きかけがあるにしても、例えば A 君と B 君に仲直りしようと言ってきたとします。また明らかにどちらかがですね、悪い場合があると思います。私も兄弟がおりますので、何か喧嘩したときに明らかにどちらかが悪いということが、はたから見てもですね、分かることが、あります。いずれにしてもこの両者が対等の立場で仲直りをします。つまりお互いが、どれだけ心から思っているか分かりませんけれども、お互いが認め許し受け入れ合うということ、それがまさにこの仲直りですね。その二人が仲直りした後の立場も対等です。しかし聖書が語るこの和解ということについて、とても大切なことを私たちはここで理解したいと思います。それはどういうことかと申し上げますと、和解は神様の一方的な見業であり、一方的な働きかけであるということです。それは そのことを通して、和解ということを通して対等な立場を明らかにする、というものではないということですね。18節の中ほどをご覧いただきたいと思います。神はキリストによって私たちをご自分と和解させとあります。しかも19節を見ていただきますと、19節も途中からなりますが、神はキリストにあってこの世をご自分と和解させと書かれています。あくまでも和解の主権は、主導権は神様であるということ、神様がなさる御業であるということですね。この後の20節も後で読みますけれども、そうです、神様と私たちが対等な立場になることは決してないゆえに、神様ご自身が和解を導いてくださったといいますか、私たちは神様によって和解させられた存在であるということであります。先ほどローマ書の5章のところを開きましたが、もう一度戻っていただけますでしょうか。ローマ人への手紙、ローマ人への手紙の5章、先ほど1節から5節を読みましたが、その後を読んでいきますと、さらに和解ということについて理解が深まるかと思います。ご覧ください。5章の、せっかくですので先ほどの続きである6節から11節までをお読みしたいと思います。今度はですね、私と皆さんで交互にお読みしたいと思います。5章の6節から11節です。私が6節お読みしますので、奇数ですね、皆さんが偶数節を読んでいただければと思います。あ、逆ですか、6、8、10と読みますので、それ以外を読んでいただければと思います。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃を定められた時に不経験な者のために死んでくださいました。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです。ありがとうございます。特にこの5章8節は私の好きな御言葉といいますか、しばしば引用する御言葉ですが、その後の9節を見ていただきますと、今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことですとあります。しかも10節を見ていただきますと、敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことですと書かれています。やはりここでも神と和解させていただいた、あるいは和解させていただいた私たちがと繰り返されています。決して私たちが神様と和解したとか、神と和解した私たちがと書かれていないことは押さえておくべき重要なこの点といいますか、ことであります。当然といえば当然かもしれません。救われることも、神様の前に義とされることも、義と認められることも、清められ続けることも、やがて栄光の体に変えられることも、すべてが神様の主権的な働きによることだからです。聖書はこのじっくり読んでいきますと、本当に興味深いと言いますか、私自身そう、できていませんけれども、味わいながら注意しながら御言葉を読みますと、さらにその御言葉の まあ、深さといいますかが分かってまいります。和解は神様の御業としての働きです。しかも和解させていただけ、ね、いただかなければならないほどに、つまりこの和解が必要なほどに私たちがこの罪人であったという事実、まさに5章の8節、ロマ書5章の8節に私たちがまだ罪人であった時と過去のこととして書かれていますが、和解が必要なほどに私たちが罪人であったということ、あるいはこの後の9節を見ますと、神様の怒りを受けなければならなかった存在であった。本来ならば神様の御怒りが私たちの上に、私たちに注がれなければならなかったわけですが、あのイエス・キリストの十字架の贖いによって私たちは罪と死と滅びから救い出され、和解させていただいたという事実であります。神様に対して敵対していたとも言えるわけですね。そこから私たちを救い出してくださった方法が、今も申し上げましたイエス・キリストの十字架による贖いでした。第2コリントの5章にもう一度戻りたいと思います。少しいろいろな箇所を開いて、大変申し訳ございませんが、第2コリントの5章の18節をもう一度見ていただきたいと思います。特に18節の後半になりますが、私たちが神様と和解させていただいただけでなく、さらにはこの和解の務めを私たちに与えてくださいましたとあります。19節を読みますと、和解の言葉と、まあ、言い換えられています。まあ、基本的には同じことであります。和解の務め、和解の言葉を私たちは与えられている、委ねられているということです。しかも和解の務めは大変重い重要な務めでもあります。和解が必要なのは私たち人間側ですから、当然神様と和解させていただいたのはやはり神様の恵みであり憐れみであるということです。そしてこれこそが人を罪と死と滅びから救うことのできる福音、良き知らせであるということです。しかも再び注目したいことは19節においてこうあります。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させとありますように、私たちとの間で神様は和解を成立させてくださっただけでなく、この世とありますように、神様が創造してくださったこの全世界といいますか、世界全体あるいは被造物にまで及んでいるということです。ですので先ほどお話ししましたように、新しくされるというのは私たち人間だけでなく、新天新地と申し上げましたように全世界にも及ぶことと関係している、関連しているということが分かります。しかも背きの責任を人々に負わせず、和解の務め、和解の言葉を委ねられた責任と使命の重さを共に重く受け止めたいと思うのです。そして20節になりますが、こうあります。こういうわけで神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさいとあります。18節や19節の和解の務め、和解の言葉を委ねられた人たちを、この20節ではキリストに代わる施設であるとパウロは表現しています。まさにキリストに代わって、イエス様に代わって使わされた人たちであり、私たちもこのキリストに代わる施設の中に含まれているということです。キリストの福音、イエス・キリストの和解のメッセージをお届けする役割と責任を教会は担っています。確かにこの私たちはキリストに代わる施設なのですと書かれておりますと、何かプレッシャーを感じる方がおられるかもしれません。 皆さんいかがでしょうか。私たちはキリストに代わる施設なのです。和解の務め、和解の言葉を委ねられ、またそのような使命が与えられていると読みますと、何か窮屈に感じる方がいらっしゃるかもしれません。この素晴らしい福音を伝えなければならないとか、この何にも代え難い良き知らせをはっきりと話さなければならないと思う方もこの中にはおられると思います。おられるかもしれません。しかし私たちは気を負わずに、この自然体でキリストの愛と福音を、良き知らせをお届けすることができればと願うのです。時として大胆さは必要です。使徒の働きを読みますと、当時の弟子たちは、使徒たちは聖霊に満たされて福音を大胆に語ったことが繰り返し書かれていますように、大切なことは御霊に満たされて語るということですね。国分寺キリスト教会はこのことのために、日曜日の死の日の礼拝や集会をはじめとしてさまざまなことをしてきました。いろいろなことをしてきたというよりは、当たり前のことを当たり前のこととしてしてきたにすぎません。この神様の御前にどうであったかがより大切であるということですね。神様のために何をしたかということ以上に、神様の前にどうあったかということがより重要であるということは、何度も皆さんもお聞きしていることであります。神様への礼拝を第一とし、今水曜日から金曜日に至るまでの集会が継続的に行われ、声を合わせて賛美を捧げ、思いを一つにして御言葉を学び、心を合わせて祈りを共にしてきました。今日もですね、礼拝の最後のところで合同祈り会が10分ほど行われる予定ですが、ある方々は火曜日の林田の礼拝にも出席されておられます。コロナ禍にありましたので、対外的には十分にはできなかったとしても、10月の特別歓迎礼拝月間も神様によって導いていただきました。教会全体としてだけでなくても、それぞれ皆さん一人一人が他の人との家族や職場、あるいは地域社会との関わりの中で、神様からの知恵と 時として忍耐、大胆さをいただきながら関わってこられたことと思います。しかももう一度この20節に戻っていきますが、20節の最後を見ていただきますと、神と和解させていただきなさいとあります。クリスチャンはイエス様を信じる者はすでに和解させていただいていますから、本当に御霊によって新しく生まれたコリントの教会のクリスチャンたちに向かって語っているというのではなく、おそらく教会の中にもまだ本当の意味で神様を、そしてイエス・キリストの十字架の福音を信じていない人たち、救いに預かっていない人たちを意識して、パウロはこのようにですね、神と和解させていただきなさいと、この手紙の中でこう書いているということが分かります。つまりパウロたちは常に、パウロたちというのはテモテもそうですが、神様をまだ信じていない人たちに対するこの熱い思い、救いに扱っていない人たちが救われてほしいという強い願いがありました。それは同時に私たちの願いでもあります。21節をご覧ください。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためですとあります。罪と全く関わりのないイエス様を、清いお方であるイエス様を、父なる神様はこの私のために、皆さんのために罪とされました。この私たちのために代わってこの罪人となったとは書かれていないことも注目したいと思います。まさに罪そのものとなったということですね。それは私たちの理解をはるかに超えたことでありますが、罪そのものとなった、あるいはこの欄外中にもありますように、罪の清めの捧げ物になられたということでもあります。しかもキリストに結びついているゆえに、 神様の裁きに遭うことがなく、また滅びることがなく、神様の確かな守りの中にあることが、ここで言うところの神の義であります。ここしばらくの間、数ヶ月自分の歩みを振り返るときに、まだ1年は終わっていないわけですけども、早くも何か自分の1年間を振り返っているようなことをお話ししているかもしれませんけれども、この数ヶ月の自分の歩みを振り返るときに、また新街道が立ち、2年が経ちますが、この2年間を振り返るときに、いろいろなことが思い出されます。コロナということもありましたので、いろいろと考えさせることが皆さんご自身にもあったことだろうと思います。果たして神様と自分との関係はどうであっただろうか、あるいは他の牧師たち、他のクリスチャンたちの関係はどうであっただろうかと、自問自答しています。それは神様の恵みを数え感謝を捧げる期間であったのと同様に、神様に対してのつぶやきや人に対しての不満、特に家族も含めてですが、人々との関係においてどうして理解してもらえないのだろうかという苛立ちから来る心の不安定さが、私自身明るみに出す、されてきました。子供たちがいますと、いろいろと悩むこともあります。今日からアドベントを迎えています。先ほどご一緒に我が魂主をあがめてを最初に賛美いたしました。マリアの賛歌のように、私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を称えます、この癒しに走るために目を留めてくださったからですと、ルカの福音書1章46から48節にある告白が、さらにこの時期自分のこの告白となるように、またマリアの賛歌を心静めて思い巡らす一週間とさせていただきたいと願っています。来週はこのマリアの賛歌のところをご一緒に確認したいと思いますが、皆さんの新しい一週間の歩みと、まもなく迎える12月の歩みの上に、教会全体の歩みの上に、神様の祝福と平安が豊かにありますようにとお祈りしたいと思います。最後にお祈りを持って終わりたいと思います。お祈りいたします。詩編88編、先ほど読んだ箇所ですが、13節、しかし私は主をあなたに叫び求めます、朝焼けに私の祈りは御前にあります。神様、ありがとうございます。こうして主の恵みのうちに、私たちは一つところに集められて、生きる誠の神様であられるあなたを共に礼拝することができまして、ありがとうございます。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。身を古いものは過ぎ去って、すべてが新しくなったとの、この確かな宣言を私たちは今自分のものにしていることを覚えて感謝いたします。どうぞ私たちの歩みが、主によって、主の御言葉とまた御霊の助けをいただきながら、さらに確かなものとされますように。教会全体の歩みも、ここまで神様の憐れみのうちに導かれてまいりました。本当に感謝いたします。街道が経ち、2年が経ちますが、ここに至るまでの神様の私たちに対するご愛と、また憐れみ、慈しみ、数々のことを私たちは思い巡らしますが、そのことを覚えてありがとうございます。今日からアドベントに入りましたけれども、イエス様がこの世に来られたその意味と意義を深く思い巡らし、感謝を捧げ、共に私たちがあなたを崇めるものとしてください。いろいろな悩みを抱えている方々もいらっしゃいます。健康の弱気を覚えている方々もいらっしゃいます。困難の中にあったとしても、共におられる方が私たちを励まし、御霊によって、また御言葉によって歩ませてくださる、その恵みを覚えてありがとうございます。 私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を讃えますと、このようなものに目を留めてくださっていること、このようなものを尊い御救いに預からせてくださった神様の皆があがめられますように、新しい一週間の歩みを確かなものにしてください。すべてをお委ねし、皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。